でもよく言いますけど、その文化というか、はい、カルチャーみたいなものは、なんか何よりも大事っていうのは、なんか結構身に染みて思うんですよね。うんうん、なんか統一した行動の規範があるから、その多様さも受け入れられるし、うんうん、統一した行動の規範があるから、その事業の進む速度は速くなるし、うん、密度は濃くなるしっていうのは、なんかすごい今回起業して一番強く感じる部分なんで、うん、まあ、ぜひカルチャーを強く保ちながら進んでもらえるといいんじゃないかなって。何様だ俺はっていう感じだけど。
ポッドキャスト聞いてて、なんか文化の話とかされてる時あるじゃないですか。めちゃくちゃ参考になります。ありがとう、はいはい。すごいありがたいです。すごい出してい
ただいて。本当ですか。でもそれで言うと、ちょうどたまたま弊社にもマッキンゼー出身のね、はい、メンバーが今は2人ぐらいいるんですけど、うんうん、その、なんていうんですかね。マッキンゼーってカルチャーの会社じゃないですか。うん、だし、すごいいいカルチャーじゃないですか。
そう思いますか？
いや、思いますよ。やっぱ彼らと話してたり見てても。うん、あとは、そのうちに投資してくれてる DCM。はい、で、うちのパートナーは原さん。うん、はい、マッキンゼー出身。で、原さんと一緒に、うちのなんだろう、組織のなんか360度レビューとか手伝ってくれてるのが、サルマルさん。マッキンゼーで、あれ宮城さんの同期かなっていう。
う
ん
う
ん、ふうに理解してるんですけど、うん、やっぱなんかこう共通するものがあって、結構自立の文化とか、うん、こうインクルーシブネスの高さっていうか、うん、こうなん寛容性が高いというか、うん、多様性に対するこうキャパシティが広いというか、うん、なんかそういう部分の共通するところは あとコミュニケーションがソフトだとか、うん、なんかね、共通するものはすごい感じるんですよね。たまたま周りに多くて。うん。うん、なんかそれで言うと、こう宮城さんとかアップサイダーはこうどういう文化というか、カルチャーがあるんですか？
そうですね。僕らは、実はですね、すごいオープンに話すと、珍しいかなと思うんですけど、カルチャーとか、バリューズみたいなところ、今のところしっかり言語化してないんですね。で、多分、うんうんうん、正確に言うと文化っていうのはすごいしっかりあるんですけど、ただ言語化とか仕組みをしてないっていう感じなんです。
はいはい。
で、共通して言えるのは、まあ2、3個あるかな。まあ2個かな。一つは、それこそ今言ってた通り、結構自立駆動型なんですね。で、創業期からフルリモートなんです。
すごい。それはすごいですね。
そうなんですね。で、なので、もう、その、別に会わない、会うことをやめてるってわけじゃなくて、必要に応じて会うんですけど、デフォルトをフルリモートにしてる。なので、コロナに入っても、一切何も変わらなかった会社。はいはいはい、で、その背景に、各自が、その、自立して働けるプロフェッショナルであることを、まあ、大前提としていて、まあ、その、うんうん、そういうと、なんだろう。なんかバラバラなチームっていうふうに聞こえちゃうかもしれないんですけども、なんかより正確に言うと、自分でゴール設定できて自分で動けるってだけじゃなくて、周りがどういう状況にいるかっていうところも解像度高く把握して、渦中に、困ってる人がいたらしっかりカバーできるような動きもできるっていうことが大前提のチームになってます。なので、そういう文化という観点で、そこが一番大きいところです。
Yes,
あと2個目が、それは会社のサービスとも結構つながる部分なんですけど、テーブルの同じ側に座る、その相手と接するときに、相手がどういうふうに考えているかっていうのを常に考えるような、人が多いし、そういうふうな組織にしていきたいと僕は思っていて。で、まあどういうことかっていうと、僕らのサービスって、結構お客さんと同じ側に座るサービスなんです。例えば、
うんうん、
わかりますよね。なんかサービスの特徴的に。
すごいよくわかります。
マネタイズもお客さんからももちろんちょっといただいてますけれども、多くはその使った先のお店から来るんですね。っていう感じなので、うんうん、そのお客さんが成長すれば成長するほど僕らは売り上げが上がるというサービスなので、うん、で、あと、やっぱり金融機関、これまでの金融機関ってどうしても対立構造というか、お客さん VS 金融機関みたいになってしまうことが多い、うん、構造上。 で、そういった業界の特徴も踏まえて、僕らはテーブルの同じ側に座り続けるようなサービス運営をしたいと思っていて、うん、そういったこともあって、会社内でもそういうことを目指しています。で、リモートワークだとかすると、やっぱりどうしても相手の立場が見られなかったりだとか、あるいは、うん、そうですね。文化として、その社内だけじゃなくて、提携先の方々と働くこともいいんですけど、提携先の方々の立場、うん、やベンチャー企業と全然違うロジックで動いている方々多いので、そういった方々の立場になって、物事を俯瞰してみて、働くだとか、このサービスを運営していく上で必要なマインドセットであり、うん、行動基準。なので、うん、そこら辺を持ってる人間が多いかな。そういう感じですね。
いや、すごい。なんか、言語化してないって言ってましたけど、はい、宮城さんの中では結構くっきり言語化できてるじゃないですか。はい、なんで、本当にあとはもうチームでその言葉とか目線を揃えていくだけ、うんうん、多分そういう、なんだろう、習慣はもうみんなが持ってる状態だと思ってて、うん、ちょうど僕らが、10X バリューズって文化を、はい、名言化した時にめっちゃ似てるなって思った。今のを聞いて。そう。僕らも2019年の末、はい、フルタイムの社員数8人、うん。で、12人まで内定決まってるっていう時に、その 10X バリューズの設定をやったんですよ、うん。その言語化のプロセスをちゃんと年末に時間取って、うん、そこから3ヶ月ぐらいさらにかけて、で、言語化したものもフィードバックもらって、直してっていうのを繰り返して、最後、行動しみたいなのを決めたんですけど、うん、なんか過去、これまで起業して、ちょうどもうすぐ丸4年ぐらい経つんですけど、うん、自分が作ったもので一番レバレッジが効いたもの何かって言ったら、いや、プロダクトじゃないんですよね。うん、こっちのバリューズとか、その行動指針の方なんですよね、うんうん。で、作ったタイミングも意図的に10人になるまでは言語化しないって決めてたんですよ。うん、それはなんか、カルチャーって、こう一人が持ってる良い行動と二人目が持ってる良い行動の重なる部分。三人目も来ても重なる。で、四人目も来ても重なるっていう。この重なりの大きい部分こそが一番大事にしたいものじゃないですか、きっと。なんでそれをなんかちょうどよく抽出する人数って、こう50人だともうバラバラだと思ってて、3人だと少なすぎると思ってて、10人ぐらいちょうどいいなと思って、そのぐらいのタイミングでやったんで、もしかしたらすごいいいタイミングかもしれないで、ぜひ言語化のセッションとかやってもいいのかなっていう感じはしました。
じゃあやります。ありがとうございます。ちなみに、ちょっと興味あって、僕、カルチャーってもちろん言語化は重要だと思うんですけど、言語化をしたものを仕組みに落とすことの方が重要なのかなと思っていて、そのあたりってどういうふうにされてますか？
はいはいはい、それで言うと、なんか、会社が一番大事としている OS じゃないですか、うん、行動指針だから。だからそれに沿って動くために言語化するじゃないですか。うん、だから当たり前ですけど、仕組みというか、その会社の今後の振る舞いがこの判断基準によって行われる必要があると思っていて、うん、なんで僕らも採用基準もこのバリュー3つになってるんですよね。うん、これの発揮度によってグレードが設定されるっていう。うんうん、だし、これが合わなかったとか、このバリューが、発揮が見られなかった場合は、うちとのフィットは良くないって判断するっていう形で採用プロセスの中にまず組み込まれるじゃないですか。うんうん、で、さらに会社の日々の仕事でフィードバックするときも、なんか、うちはその 10X から逆算する、自立する、背中合わせる。で、それぞれ逆算、自立、背中って省略して使ってるんですけど、うん、なんか、スタンプで逆算とか、自立とかついて、うんうん、そういう行動に対して、こう、称賛ができるような、うんプロセスを作ったり、まあ、作るというか、ね、埋め込んだりとか、あと、今は半期に1回、6ヶ月に1回評価をやって、ちょうど今評価が最後のプロセスのタイミングなんですけど、評価も、このバリューに応じてグレードを設定してるんですよね。
うん、
バリューの発揮度を抽象度高く言語化して、あなたは今どの状態にバリューの発揮度がいるかって。だから OKR とかじゃないんですよ。だし、結果でないんですよ。結果を見てるわけじゃないんですよ、個人のパフォーマンスの。あなたのバリューの発揮度っていうのを評価してるんですよ。
プロセス評価みたいな感じなんですよ。一応、
状態評価。うん、だから、to be を決めるんですよね、うんうん、バリューっていうのは。例えば、10X から逆算するの、グレードが上から2つ目の バリューはこのぐらいの逆算力を求めるっていう、うんうん、でそれがこの半年の中の仕事の中でどういう水準にあったかっていう照らし合わせをしようっていう感じで、こうその人の状態と 2B のギャップがどういうところにあるのかっていうのを評価してフィードバックをかけるっていう、
なるほど、
そういうプロセスを作っていて、仕組みっていう意味だと完全にそれだし、あとはあのうちはこうパートナーモデルじゃないですか、だからパートナーにも求めるんですよね。
パートナーって何ですか、提携先と
ですね、逆算、そうです。だから経営陣に、いや、逆算できてないですとか、あの、もうちょっと自律的にこっちのボール取りに来てくださいとか、
め
っ
ちゃ言うんですね。
まあ僕がなんか大体ね、最後トップグリップで社長とかと話すから、はい、まあ僕が率先して言うから言えるみたいな部分ある気がするんですけど。はい、っていうぐらい、結構うちはバリューは使い込んでると思ってますね。うんうん、仕組みって。まあ仕組みっちゃ仕組みかな。なるほど。
その評価のとこ面白いですね。やっぱなんか、事業をやってるとどうしても、結果というか、例えば開発だったらマイルストーンとか、うん、あとは事業、ビジネスサイドだったら、まあ僕らみたいな、10X さんもそうと思いますけど、その流通学とか、うん、まあそこで起きがちだと思うんですよね。はいはい、うん。
わかる。
そこは、
一切置かない。
え、だからその、結果とスキル両方、あ、結果とバリューズ両方で見ますみたいなのは多分結構多いと思うんですけど、あえてバリューズだけに絞った理由って何なんですか？
結果は経営の責任だと思ってるんで、うん、結果が出てるかどうかは。なんで、それは責、あの、経営が追えばいいんじゃないっていう。うん。まあもちろん数値はみんなに開かれて、うん、みんなが見えてて、追いかけるものも GMV に分かりやすいみたいな感じになってるんですけど、だし、周知定例とかでもシェアするんですけど、うん、結局なんかその、一個人の頑張りで左右できるものってあるかって思って、うん、あんまねえなって思ってるんですよね。例えばビズデブって半年とか1年とか普通にかかるんですよ。うん。だったらその、この半年クローズできませんでした。じゃああなたはグレードしたねみたいな、ならないっしょって思って。うん、そこにかけた、その、価値観の発揮度とか、なんかそれをしっかり評価したいというか、フィードバックかけたいなと思って。結果は、正しいことを正しくやってれば、後がついてくる。
うん
うん、10年後には絶対ついてきてるから。それよりも、こう、会社への貢献っていう意味だと、バリューの発揮度を、会社全体のバリューの発揮度を高めてくれるってことに重きを置いてますね。
うん、それそのためにバリューの発揮度が、ある程度その言語、うん、その発揮度のレベルを何段階か置いてそれを言語化してるってことですね、うん、
そうですね、5段階ぐらいに置いてその水準は結構クリアに言語化してます。はい。で、行動を照らし合わせるっていうことはやってます、う
んうんうん、いや、めちゃくちゃ参考になりますね。ありがとうございます。
いやいや、よかった。なんかこれなんか我々頭でスクラッチで考えて作ったけど、うん、これでいいんだろうかって思いながら毎回評価します。
それは今後も改善していくわけですからね。僕らも、いや、そうですね、評価プロセスではないわけじゃなくて評価はしているんですけど、実はその結構、
うん、
価値観ベースというか行動ベースの評価なんですよ今僕らも。ああいうそのカルチャーを言語化してないにもかかわらず、うんうんうん、そういった評価方法で始めてて、いや、本当にそれでいいのかみたいな話を しながらまさにやってるところなんですよ。
いや、でもいいと思いますね。あの、不安とか言いながらあれですけど、うん、いいってことにしてこうぜ、みたいなところがありますね。
なるほど。
でもそしたらきっと事業自体は重力の方向に流れるしかないと思うんですよね。その、世の中にとって必要なものを事業をやっていく人は作っていくわけだから、うん、まあ、なんか今作ってるものが正解かどうかとりあえず置いといて、なんか大事な課題を解いていくって方には絶対流れるじゃないですか、事業って。だからその流れる方に変に逆らわないというか、そこの流れをちゃんと捉えて、あの、気持ちよく降りていける素直な会社になってれば、僕はいいかなと思ってて、うん。でも人がたくさん増えると、そう、なんかみんなの意思を統一したりとか、うん、その、なんだろう、これまで良しとしていたものを否定したりする人が現れてもおかしくないなと思ってて、それを一番恐れてるから、うん、こう状態というか、価値観を評価する、うん、フィードバックするっていう。感じでやってます。
確かにおっしゃる通りで、10X さんも僕らも、はい、そうですね、重力って今おっしゃってました。結局、なんか必然的に 社会が変わっていく方向性があって、その波に乗ってるプレイヤーなので、
うん
まあ、基本的にその波に乗り続けることが一番重要だし、波を作っていく行動さえできれば、まあ、結果はその波の大きさが一番のその要素であって、うん、っていうことなので、うん、まあその数字を追いかけるよりも、そこの波に乗るだとか、うん、波を作るために必要な行動っていうのを自分たち自身の評価の軸にしていくってことですね。うん。
まさに。だって30年後に、人類の 95% が、いまだにスーパーでしか食品買ってませんって、ありえないっしょって思うじゃないですか。うんうんうん30年後は絶対変わっててほしいし、うん、まあそのために必要なことをやろうって言ったら、うん、まあ間違いなく正しい方向に流れると思うんですよね。うんうん、
そうですね。まあ僕らも10年後、20年後、30年後、法人の取引が全部銀行振込でやられてることは絶対ないと思ってるんで。
いや、そうそう。そうそうそうそう。
うん、
そうなんですよね、うん。そういうことですよね。だから、そういう会社が好きですね、うん。個人的にも。なんか未来の当たり前を作ろうとしてる
会社。まあ、あるべき論で将来を定義して、そこに共感する仲間をしっかり集めてっていう感じですよね。うん、
そうですね。まあ、あと、お金も大事な要素だと思ってて、うん、そこまでの間に、こう、生き絶える会社なんかいくらでもいると思ってて、うん、なんかキャッシュもうまくなんとかしながら、うん、プロダクトもなんとか作りながら、うん会社をなんとか大きくしながら、こうなんとかしていくっていうのをもがいてる会社が好きですね。
うん。
うん、だから宮城さんからの質問にあった1個目は、そういう点で、まあ、すごくいい会社だと思ってて、アップサイダーさんをリスペクトしているというので、今回お誘いさせていただきました。
ちょっと事前に山本さんからなんか聞きたいことあるって言われて、
はい、
もう、はい、その、いろんなすごい人がここに呼ばれてる中で、なんでアップサイダーの僕を選んでくれたのかっていうの
は。いやいやいや、素晴らしい会社じゃないですか。まあ、素晴らしい経営者。そうですね。まあ僕らもそうだと思ってるんで、
はい、
一緒に登っていきましょう。はい。なんかもう一個いただいてました
よ、ね。あ、そうですね。なんか山本さんって、すごいなんか完璧な人に見えるんですよね、僕から。
いや、どこがや。
なんかそれまでの人生で、それこそなんか1、2年立ち止まって、なんかさまよったりだとか、目的を見失ったりだとか、そういったこととかってあったのかなっていう、なんか。
いやー、これはありますよ。1、2年とかちょっと長すぎてないですけど、うん、なんか、なんですかね、目的を見失ったのかな。まあ、ありますね。ありますよ。
どういう時だったんですか？
それいや、なんか、普通に会社員として勤めてるとき、全般そういう期間だったというふうに思ってます。
うん、
僕、1社目、丸紅って会社なんですよ、うん。で、入社して3ヶ月ぐらいで、俺なんでこの会社入ったんだろうっつって、なんか、先輩とかを見ても、こう、ビビッと来ないし、将来ああなるのかって思って、こう、あんまワクワクしないし、うんやってる事業も肌触りとかなくて、これ社会のために本当に役に立つのかなって常に疑問で、うん、で、まあ仕事をしてても、まあ言うたら1年目とかってそんなに難しい仕事ないんで、うん、なんか朝出社して、なんなら10時ぐらいにはもう終わってるんですよね、うんで。ここから5時15分ぐらいまで会社にいなきゃいけないみたいな。うん、クソ暇だなーとか思いながら、いやなんでこんなことしてんだろうって思いながら、一年目暮らしてたりとか。そうこうしてる間に、やっぱこう。そうそう、全然。だから、なんか入社3ヶ月ぐらいで転職先探し始めてとか、模索しましたけど、やっぱ転職ってとこに答えを見出そうとしてるのが間違いだったっていうのが、まあ最後、僕はメルカリが最後ですけど、で、思いましたね。やっぱ、人が人のやりたいことのために作った会社というか、そこに僕が 100% 共感し、こう、僕0か100の人間なんですよ。うん、もうやるなら100やるぞっていう。うん、そのためには、なんか、どんなあれも厭わず言うぞみたいな。うん、割と尖ってたんですけど。
うん、
お察しの通り。
いいですよ。
やっぱこう100%このなんかね、うん、気持ちよく、その、腹落ちしてできることなんか、やっぱ会社員ってそんなないんじゃないかなって思ってて。うん。いろんな面で。例えば、金銭的な面もそうかもしれないし、うん、 そのビジョナリーな面でもそうかもしれないし、その事業も、いや、これなんで、これやってる意味あんのって思ったり、いや、それは会社にとっては、なんか、社長が始めた案件だからさ、みたいなやつがあるじゃないですか。なんか、そういうのがマジで嫌いで、そうなると僕ゼロになるんですよ。やっぱそうじゃないものを作るには、会社を自分でゼロから、もうすべてのケツを自分で持ってやるしかないんだなって決めて始めたのがこの会社なんで。それまではやっぱこう、モラトリアムじゃないですけど、もやもやしながら生きてましたね。
いや、なんかもう全部逆算的にステップを踏んで、ここまで駒を進めてきたのかと。
全然。なんかそれこそね、こう、せめてその中で 100% 出せるようにって頑張ったものの点をつなぎ合わせただけに過ぎないみたいな感じですよ。
ちなみに僕も、なんか綺麗な感じに見えるかもしれないんですけど、全然違うんですよね。
え、ピカピカさんじゃないんですか？
ピカピカじゃないですよ。いや、もちろんなんか、キャリアでテキストに落としちゃうと、そういう風になっちゃうんですけどね。
はい。はいはいはい。
そうっすね。これ、ちなみに、どこまで話して大丈夫です？時間は、山田さん。
時間、あと12分。
2時半までなら、
行きましょう。
そうっすね。まあ、マッキンゼに入って、
はい。
なんですかね。最初はもう1年目とか本当にダメダメっていうか、そもそもマッキンゼに入りたくて入ったわけじゃないんですよ。
え、そうなんだ。
そうなんです。で、なんか紛れてますけど、その優秀な方々の中に、なんか、
はい、
結構同期とかで、もうなんか学生時から起業してましたとか、なんかビジネスのなんか、ピッチで優勝とか、こういった商売しててみたいな人の中に紛れちゃってたんですけど、
うん、
全然そういう経験なくて、まあやってたこととすれば、大学の時結構スキーにハマってたんで、ロッジ、ナーノの白馬にあるロッジの PL を見てたくらいなんですよね。やばい、今年黒字だと思ったら乾燥機が壊れたみたいな。修理代で赤字になるみたいな。しかも、なんか屋根裏に、スズメバチの巣ができちゃって、その除去の費用もかかるみたいなので、なんか、どうしようみたいなこと言ってるレベルの人、なんて言うんだろう、数字しか見てないんで。
はいはいはい。
そういったことで、しかも、まあ大学も留年してみたいな、そういう、全然大学も行ってないしみたいな、そういう感じだったので、なんか全然違う世界だったんですよね。なので、全然、仕事できなくて、英語もできなかったんで、もうどうしようもない。はい、
英語もできなかったんですか、はい、そうなんだ。
もう本当、首切られる、感じでしたね。順当に。ギリギリで
順当に
残って、とある方に救っていただいて、伸びて、ちょっとずつステップバイステップで活躍の場所を見つけて、はいはい、みたいな、そういう感じでしたし。
うんうん、なるほど。
うん。まあ大学卒業するときに他の選択肢を持てなかったんです。その山本さんにすごく似てたんだろうなと思ってて、はいはい、すごい、やりたくないことが顔に出ちゃうタイプで、その割にすごい天狗というか、自信があるみたいな、
根拠。はい。
就活して面接行くじゃないですか。大抵落ちるんですよ。
はい。
街からしたらなんか死亡してなさそうだけど妙に偉そうにしてるみたいな。
はいはい、
もう面接があるとかことごとく落ちて、マッキンゼだけは死亡理由を聞かれなかったんですよね。
は
い、
なるほど。
基本的にまあ、ケースっていう課題を与えられてそれを解くっていう面接しかないし、はい、インターンもそういう感じなんで、うん、働きぶりを見られるだけなんで、
うん、
その変に青臭く動機を聞かれたりとか、うん、だとか、そういうプロセスがないから生き残れて。
うん。なるほど。意外すぎる。
そう。なので僕はマッキンゼの中で頑張るしかなかったんですよ。選択肢がなくて。で、頑張ってみたいな。うんうんうん、それで、ただ、もともとコンサルタントをやりたいわけじゃなかったので、さっき言った話になるんですよね。うん、その自分自身が行動する側に行きたいっていう。うん。
うんうんうん。なるほど。それは結構、だいぶ今、共感するポイントはたくさんありますね。 たくさんありますね。まあなんか、そこからすると、僕は今、起業家っていう仕事が自分にとっては転職だなと思ってやってるんですよ。はい、宮城さんも割とそう感じる部分ってあるんじゃないですか。
そう思いますね。はい。まあ、結果を出さなきゃいけないですけど。うん。うん、
そうですね。まあなんか、本当にこう、ストレートに必要だと思うことに、すべての無駄な枝を切って、オールインできるみたいなのは、個人的にはいい働き方だし、まあ、それを求められるっていうこともいい職業だなって思って、やってますね。
うん、いや、でも本当に 10X さんはいいマーケット見つけて、いいチームメンバーでやってるからこそ、ま、だからさらにそう思えるんじゃないですか。
そうですね。そうだと思います。うん、まあ、いいチーム作れてるかなっていう気持ちは少しずつ高まってきました。
いくら優秀で、いくら起業家タイプだったとしても、マーケットをしっかり見つけられるかどうかって結構ご縁とかタイミングの問題もあるんで、うん、
あ
ると思
う。ああ、確かに。はい。マーケットはそうっすね。なんかマーケットについては、僕も商売の経験ってなかったんですよ、うん、ほとんど。なんですけど、まあ、なんですかね。諦めない能力が高いなと思ってて、うん、自分の中で。だからまあ、諦めなきゃ見つかるだろうぐらいの感じでやってましたね。
なるほど。繰り返しやれば。
うん。それがたまたまこう、そうなんですよね。あと、なんだろう、うん、近くのことって、足元に近いとこってすごい変動にさらされるんですけど、うん、遠くを見るのって、基本的には変わんないっていう、うん、なんか、それっぽいそういう言葉があった気がして。うん、さっき言ったみたいな、30年後に人がスーパーでしか食品買わないってありえないでしょ、うん、みたいな。普通にオンラインで買うっしょって。いうのは、なんか遠くのことじゃないですか。うん、だからそこを目指して走るみたいなのは、なんか結構自分得意だな。遠くを見るのと、その間を何とかするっていうのは、なんか割と得意だなと思ってて。うん、そういう意味で、こう絶対ブレないマーケットみたいなものをやってるから、なんかある程度自信持って進めてるかもなっていう気がします。うん、宮城さんたちもそうだと思うんですけど。
そうですね。そこが変わらないからこそ、うん、短期的にはいろいろあるじゃないですか。
はい、あります、あります。
そこは乗り切り、そこに自信を深めてる、はいはい、完全に腹落ちしてて、
うん、
絶対にそこがぶれないっていうふうに分かってるからこそ乗り越えられるみたいなのはあるかもしれないですね。うんうん、
そうっすよね。だからもう SNS とか何も分かんないですもん。
うん
うん、クラブハウスがどうなるとか、ディスポがどうなるとか、そういうプロダクトの、こう、いや短期のトレンドで誰がどう勝ち上がるかみたいなのは、もうまるで分かんないですもん。
あっちのゲームも面白そうでありますけど、うん、僕は向いてないですね。
僕も向いてないですね。
こっちの、いや、マラソン型ってことですよね、僕らは。結構。
そうですね、
うん。
うん。遠くに走っていく方を頑張りましょう。
同じ投資家、うん、投資家も被ってますし、ね、
そうですね。黒ひょうと。あれですよね。ITV 時代から、
そうです。
河野さんに。で、そのまま引き継いで、アンジさんに。
で、今回はリードは DNX さんで。はい。
ああ、なるほど。倉林さん。うんうん。
投資家の方々も、にもいつも言ってます。かなり、ロングランな事業だと。
うん。
多分、DNX さんもそうだと思うんですけど。うんう
ん、はい。
うん、そういうところを応援してくれるベンチャーキャピタルがいるタイミングにの世界に行ってよかったなって僕思ってます。なんか10年前に同じことになっても絶対できなかったなって。
そうですね。それはやっぱこうマーケットって言ってもお客様のマーケットだけじゃなくて、うん、こちらのね金融のマーケットもこう変わってて、その両方のトレンドが重なった時じゃないとできない事業って絶対あるんで、うん、そういう意味では僕らみたいなのは今だからできる事業ですよね。うん。パートナーにしてる我々大企業側も変わってきてるタイミングなんで。
そうですね。いや、なんか前話したと思うんですけど、僕もマッキンゼー時代にちょっとネットスーパープロジェクトやったことがあって、2014年だった
んですよ。はいはいはい。
最高ですね。その時は多分、どうやってもできないみたいな。どうやっても収益はやんないし。
どうやってもできない。どうやってもできない。今だからできることはたくさんあります。
いつアプリにすればいいだけじゃなくて、それなんか裏 の、 あのピッキングのプロセスだとか、うん、物流 の、
はい、
どれだけ稼働率を上げるか だとか、そのためにスピードをどういうふうに変えるだとか、はい、もうなんか、全部の、ビジネスの全部を変えないとネットスーパーってできないじゃないですか。
まさに。よくご存知
で。いや、テイクさんすげえなと思って見てます、僕。大体なんか裏で起きてディスカッションとか、なんとなくイメージが湧くんで。
はいはいはいはい。そう。なんかそういうのも僕ら型作って最高のものっていうのを作れさえすれば一般化効くんで、そうするとマーケットが初めて広がるんですよね。うん、だからまさに今それを作り込んで一般化できるように変えてってる段階かなって思います。
うん、一般化できるんですね。あれだけ多様な世界で。
できると思います。理由はものすごい膨大なパートナーと付き合ってるから。
うん、パートナーどんどん増えてますか？
なんか、
パートナーどんどん増えてるんですか？
そうですね。ありがたいことに。頑張ります。
エイクさんが伸びると僕らも伸びるんで。はい。
そうですね。そうですね。内側頑張ればアップサイダーが伸びるんで、はい、そう思って頑張ります。はい、
はい。
そんなとこかな。はい。最後、一言言っておきたいこととかありますか？大丈夫ですか？
ちょっと宣伝してもいいですか？
あ、もちろん、最後、宣伝枠を使ってください。
ありがとうございます。いや、採用を本格的に加速化しているので、はい、ぜひ興味があったら、
調達も
しましたし、はい、私に DM してください。
宮城さんに DM すればいいんですね。わかりました。じゃあ、宮城さんの Twitter アカウントをこのディスクリプションに貼っておくんで、そちらからぜひ DM お願いします。
めちゃくちゃプロダクトドリブンな B2B 事業、結構面白いです。お客さんも 10X さんとか、めちゃくちゃ伸びてる会社ばっかなんで、やりがいもあるんで、ぜひ興味があったら。声かけてください。
そうですね。じゃあ、10X の、なんですか、金融の部分が止まらないようにアップサイダーをサポートいただけるソフトエンジニアですかね。はい。の方は、ぜひ、アップサイダーにアプライしてください。
そうですね。僕らが止まると、10X さんもインパクトがあるんで。
そう。そうすると、日本の小売りが止まります。
まあ、そういう、本当にインフラ的な立場なんで、プラットフォームエンジニアとかもめちゃくちゃ募集してるんで、はい。よろしくお願いします。
はい。はい。じゃあ、宮城さんに今日は来ていただきました。ありがとうございました。